三つのメガネ。著者、無署名。括弧、夢の旧作。音訳者、ガーネット。武雄さんは、お母さんが亡くなられてから、大層悪くなりました。今日も、何か面白いいたずらはないかと考えて、お座敷に来ましたら、机の上に、おばあさんのメガネがありました。武雄さんは手を打って喜んで、そのメガネを懐に入れました。それからお父さんとお姉さんのメガネも探し出して、一緒に懐に入れて、どこかへ遊びに行きました。おばあさんがお座敷に帰って来られますと、メガネがないので、まごまごしておられます。お父さんは支度して出かけようとなさいますと、大切な金縁がなくなっています。お姉さんが買い物から帰って来られますと、これもメガネがありません。ああ、きっと武雄さんよ。私困っちまうわ。メガネがなくちゃ万能支度ができやしない。弱ったな。俺もメガネがなくちゃ向こうへ行って用が足せない。仕方がない。やめることにしよう。私も縫い物ができやせん。お母さんが亡くなってから本当に竹雄は悪くなった。と3人は顔を見合わせて困ってしまいました。仕方がないから何もかもやめて、3人で手探りに晩の支度を始めました。そのうちにご飯の火を焚きつける段になると、お姉さんはマッチの箱の蓋が少し開いているのを気がつかずにマッチをすったために、マッチ箱の中のマッチに火がついて一時に燃えて、姉さんは手にやけどをしてしまいました。姉さんが泣き出しましたので、おばあさんがお座敷から出てくると、暗いところですり鉢につまずいて足をたがわかしてしまいました。お父さんが驚いて介抱をし、今度は自分でご飯の支度をしようとしますと、今度は肝心のマッチがなくなりました。どこを探しても見当たらないので、お父さんは近所までマッチを買いに行かれた留守に、武雄さんが帰ってきて、ご飯ご飯と怒鳴りながらお茶の前へ座り込みました。お姉さんは泣いています。おばあさんはうなっています。どうしたのですといくら尋ねても返事をしません。武雄さんはお腹が空いて泣き出しました。お母ちゃん。けれどもお母さんは返事も何にもなさいませんでした。そこへお父さんが帰ってこられて、竹雄、お母さんが見たければその眼鏡を3つともかけて見つけろ、そうしてご飯を食べさせてもらえ、と言ってオクラの中へ入れられました。オクラの中へ入れられた竹雄さんは大暴れに暴れて泣きましたが、そのうちに泣く力もなくなるぐらいお腹が空いてきました。力も何もなくなって冷たい板張りの上に寝ながら、ああ、お母さんがいらっしゃるとこんな時にはすぐに謝ってご飯を食べさせてくださるのになと思ってめそめそ泣いておりましたが、そのうちにふと最前お父さんが、そんなにお母さんに会いたければその眼鏡を3つともかけて探してみろと言われた言葉を思い出しました。武雄さんは眼鏡を取り出して3つともかけてみました。けれどもいつまで待っても何も見えません。しかし他に当てもありませんから、眼鏡をかけたまま暗闇の中にじっとしてお母さんが見えるのを待っておりました。すると、不思議や、 暗闇の中に懐かしい懐かしいお母さんの姿がありありと見えてきました。お母さんは悲しそうな顔をしてこうおっしゃいました。竹雄や、お前はお母様がいないからといっていたずらをするならば、私はもうお前を子と思いません。お前がお母さんのことを忘れないように、私の心もお前のそばへいつまでもつきまとうております。どんなに陰で悪いことをしていても、お母さんはちゃんと見ております。お前が悪いことをすればお母さんが笑われるからです。このことを忘れないで、どうぞ良い子になってちょうだい。良いか、竹雄さん。忘れてはなりませんよ。といううちに、みるみるお母さんの姿は消えて見えなくなりました。お母さん、待ってちょうだい。堪忍してちょうだい。あれ、お母さん、と叫んで飛びつこうとしますと、これは夢で、いつの間にか竹雄さんは床の上で眠っておりました。その時、オクラの戸が開いて、お父さんが、さあ竹雄、ご飯を食べろ、これから悪いことをすると聞かないぞ、とおっしゃいました。竹雄はその後このことを誰にも言いませんでしたが、竹雄のおとなしくなったのには誰も彼も皆驚いてしまいました。定本夢の旧作全集1、筑摩文庫、筑摩書房、1992年、括弧平成4年5月22日、第1冊発行。著者について、1889年から1936年、本名杉山泰道、右翼の大物杉山茂丸の子として生まれ、はじめ農園経営に従事、僧侶新聞記者などを経て作家に。死の前年に書かれた大作ドグラ・マグラをはじめ、怪奇味と幻想性の色濃い作風で日本文学にユニークな地方を占める。